バーボンシアター早田です。
一家です。
今回話す映画ですけども、前回に続いてというか、エヴァンゲリオン新劇場版
やっちゃいますかという感じですね。
で、はい、やっちゃう感じで歯で、
はい、
歯の方でじゃあ今回は行こうかと思います。
はい、はい、
でまあ僕はもう言いたいことがいっぱいあるから言いたいこと聞きたいこといっぱいあるんやけど、その辺は、はい、あの一家くんからも聞いていきたい感じやから、そうなんかそういう感じでなんか質問するような感じにもなると思うし、言うような感じにもなると思うし、そんな感じで
大丈夫です。あの気になったとこは割り込んでいく、ハヤトさんがこう出してもらって大丈夫ですよ。
OK、そのエヴァファン的なところからの検知で、
はい、エヴァファン的な毒気満載で
毒的なものが出る感じで大丈夫。
大丈夫です。
大丈夫、
はい、
いきなりやけど、
はい、
いきなりやけど、
はい、
もうこれいらんかなっていう話じゃないけど、
はい、
最初カラーのロゴが出るやん、
スタジオ
のカラーのロゴが、はい、そこでまあウルトラマンの音が出るよねっていう、
それ分かんなかった
やつ。あ、分かるよ。
それ特撮のウルトラマン。
そう、特撮の音が
スポンサーに入ってますよね。
あ、うん、
ペロッと出てました、
ね、そうそう、特別協力みたいなんで出てる。
これは歯だけの、
そう、前回なかった、今回から入ってます。
それはスポンサーが何なんでしょう、協力してもらってるから、
協力してくれたんちゃうかな、多分
出してるってことなんですか。
うん、なんかがあるんやろうねっていう、まあいきなり余談からっていう感じだよ
ね。それはもう隼人さん的にはすぐ、もう1回目の時すぐ気づいた。
すぐ気づくね。
ウルトラマンやんけ。
ウルトラマンやと。でももう安野さんやりたかった。
特撮大好きな。
うん、特撮大好きな安野さんが、いきなり自己主張から入ってるなとは思ったけど。
なるほど、まあ、まあ、そういう意味じゃ、はっていうことでは。うん、
そう、前回とはいきなり色合いが違う。
違う入り方ですよね。
入り方なんかなって。
ストーリー始まってないわけですよ
ね。そうだね。そっからなんか、安野さん職みたいなのを、まあね、ロゴが前完成してなかっただけかもしれんけど、
はい、
まあ出てくるっていうところで始まるんやけど、
はい、それで始まって、
まあ、まあまあそこがまああったとして、まあ、
はい、
本編ですよね。本編の音の始まりは、あの、はい、巻波の戦闘シーンから始まる。
新キャラですね。
新キャラから
始まる。散々ネットでも宣伝されてた、
うんうん、
はい、
そうそう、巻波が仮設5号機っていうに乗ってるわけやけど、
はい、
そこでまあ流れるやん、音楽が、
はい、
365本のマーチ、
マーチ、はい、
あの辺をどう思う？
初めて見た時僕一家はまあそんな初めて見た時もそんな前情報なく行ったんで、
うん、
まあ、正直まあいきなり新キャラ、
いきなり暗い
、いきなり英語だし、
ね、
オペレーションが、
うんうん、
まあ、
違和感
はありました。
うん、
エヴァとその365
本マーチ、
なんでなんだろう。その答えは出なかったです。
まあ常にいいんやろうけどね、うん、答えとかない。
分かんなかった
やろう
か。なんかあるんですかあれは。
いや、なんかあるっていうか感想やね。でもそれは言うたら感想、あの、
はい、
自分の早田の感想やけど、
あれはありかなしかみたいな、
ありかなしか、ありなし論では話したくないけどね。
ああ、
ありなし論、
感情いいと思ったかとか、それぐらいのレベルで、
そういいと思ったかなっていうとことか、前作と前劇場版とかの比較での話なんやけど、
はい、
音楽としてね、 BGM としての扱い、
はい、
BGM の扱いとしての話なんやけど、曲の内容がだって、3歩進んで2歩下がるっていう内容やん。
そうですね、曲の歌詞はそうですよね。
人生はワンツーパンチ、
ワンツーパンチ、
人生3歩進んで2歩下がるっていう、まあ3歩進んで2歩下がって1歩進んでるっていう歌でしょ。
そうですよね、
うん、いきなりそんな歌を出すかと最初に、
はい、
それはだって全身の歌じゃん。
そうですね、
前進する、前に進むっていうことや、
うんうんうん、少しずつ前に進む、
少しずつでも3歩進んで2歩下がりながら前に進む、
前に進んでいく
っていうことが最初に音楽としての歌だけどね、
はい、
音楽として乗ってくるっていう、まあ、最初のタイトル出る 前やで、しかも。
はい。
っていうところで。
ここ先行でしたもんね。
うん、そうそう。そこでがなんかすごい、あーなんか、もう一発で伝えたいことはその辺にあんのかなみたいな。
なるほど。まあ、まずそこで。
まずそこで。もう、あの、そういうのを入れて、その曲が、あの、歌謡曲が寒いとかそういう話ではなく、
はい、
そういう歌詞の内容が入れ、があるっていうことだから、
はい。
歌詞の内容はやっぱり映像とつながるっていう思いはずだから、
そうあってほしいですね。
そうあってほしいしね、あの普通に言うふうに、まあ、意味合いがついてくるとも思う、
うん、
あの関係なくてもね、
はい、
意味合いがついてくると思う。であの前作との比較っていうところで言うと、
はいはい、
前作 の、 あの、最後の劇場版なんかは
旧劇場版、
旧劇場版、
はい、う
ん、なんかはあの庵野さんが英語の歌を作ってるのが流れるんだけどさ、最後の最後で。
そうなんですか。
うん、
作詞
作詞してるね。
なるほど。
で、英語の歌で、最後の最後にもうカタストロフが起こるようなところで流れ出すんやけど、その曲が、はい、世界が崩壊していくみたいな。みんなが、あの、十字架に、赤い十字架になっていくっていうシーンで。
はい、人類すべて蒸発してい
く。そうそうそうそう。
あれですね。パッタリジック的なあれ
です。そうそうそう。はい。みんなが消えていってしまうみたいな。心の壁が消えて消えて。
思い
人の形を失っていくっていう時に流れる曲の作詞をしてて、はい、作詞してる歌詞の内容が死に、タンボール、死に総合とかさ。
うん。
そういう、言ってみれば破滅的な歌詞を書いて。
終末論的な。
そう、終末的な。
終末的な。
のを最後の最後で流したわけよ。
はい。
全劇場版。で、そういう全劇場版を踏まえた上で、
はい、
あの今回の一番最後の365本のマーチっていうのが、は、あの全然違うよねっていう。
まあ、もう180ぐらい違う。
うん、
とてつもない衝撃なんですよ。エヴァファンにとっては。
そうだよね。違うんだよね、やっぱ。で、それをキャラクターが歌ってるっていうところはやっぱり大きいかなとも思うね。
うん、そのなんか鼻歌的に歌ってる。
そうそう、鼻歌的にね。あの、巻波が、巻波っていう人 の、 あの性格も表すかもしれんし、
うんうん、そのエヴァに乗ることを楽しんで
る。うん、そうそう、そういうところもあるよね、
彼女は。
で、巻波、そういう巻波がしょっぱな出て、そういう歌を歌って、そういう歌を歌うやつやっていう、前向きなやつやっていうことが、この物語に入ってくるんだよっていう、最初の導入っていうところで、
はい、
そういう出してきたっていうのは、まあ、違うなと。はい、また違うものを出してきたなっていう感
じ。ここでちょっと思ったんですね。
うん、思った感じ。
まず、
そこはそうなんよね。ねえ、あの、声優も、結構そこのね、あの、タイトルバック、劇場版、はーって入るまでの、
はい。
この、使徒戦
はい。
は結構、短い割、あの、重要なこと言ってるなっていうのは、あるんよ。やっぱ、巻波っていう人物が入ってくるっていうのが、要素やん、今回の映画。
まずそこですよね。
で、やっぱり、そこの巻波を紹介するっていう導入部やから、
はい。
比重は、あるという。数分間で、
うん、
映画の中で、本当に、しかもタイトルの前に入れるからね、より、より、
うんうん、
より意味を強くすると思う。
そうですよね。
で、まあ、その、エヴァに乗ることを楽しんでるっていうふうに、ケ君がさっき言ったけど、
はい、
あの本人も痛いけど面白いからいいとか、
うん、
いうセリフを言ってたりとかね。
言ってますね。
うん、そんな言い方は絶対他のパイロットはしないし。
もう古いエヴァじゃありえない。
そうだね。
エヴァに乗る子供ですよね、うん、
みんな嫌だっていう嫌だけどそこしか居場所がないんだってことでみんな乗っていくわけやん。やっぱり、うん、シンジもアスカも
アスカ
レイ
も
シンジは逃げ場として使うし、
うん、
アスカは精神的なここにしかいられないっていう依存として
心の支え的にエヴァを、
ね、
ありますよね、
支えとしてねエヴァに乗るし、綾波はもう本当にそこしか居場所がないという存在として生まれてきてるっていう意味で、うん、そこに乗って能動的に乗ってる子供は一人もいないんだよね、
はい、
うん、で彼女は能動的に乗ってると思われるような言動をしてるわけ、
してますね、うん、
でそんな彼女があの冒頭で言うその後のセリフになってくるんだけど、
はい、 はい、
時間がなくて、もう稼働時間がなくて、
はい、
パワーもなくて、なんかパーツも揃ってないみたいなことを言うわけ。
言ってましたね。
ね。
言ってます。つぶやいてましたね。
うん、でしょ。つぶやいてる。それがあのそのセリフがあるんやけど、それは9番のテレビ版でも述べられてることである
んや。そうなんですか。どの辺ちょっと覚えてないですけど、うん、どの辺なんですか。
それはもうあの1話で、
はい、
第1話で、
ね、第1話で、
うん、リツコがあのエヴァンゲリオンを動かすにあの、シンジとミサトを連れていくやん、エヴァンとか。その時にミサトが遅れてくるわけやけど、
はい、
そこで時間もなければお金もないのよ。
エレベーターで会った時、
そうそう、
はい、
言うわけ。
いや、
そこを踏まえた上でのこのセリフやと思う。
なるほど、うん、一見全く違ったドリブに見えて、
うん、
実はエヴァだ。
実は前回のエヴァの、そう、セリフを変えて入れてる部分がある。
なるほど。
で、その入れてる部分のその、もともと辿ったテレビ版での、
はい、
リツコのセリフっていう、時間もなければお金もないっていうのは、
はい、
テレビ版をその頃象徴してたセリフだったわけね。
はい、
実際の現場が時間もなければお金もないっていう状況から来たセリフだって当人たちも、
あ、言ってるんですか。
インタビューとかでそういうところから来てるセリフだということは言ってる。
ああ、でもそれは 見るとはすごい分かります。
あだよね。
すっごい分かります。
それが今回導入部にあって、そのでも仕方ないから腕の一つもくれてやるって言って、ちょっと撃破するっていうね、その後のくだりになっていて、
はいはい、
時間がなくてお金がないけども、けどもやることはやるよっていうような何かメッセージみたいなのにも見えるよねっていう、
はいはい、
メッセージとかなんか、まあ、文脈みたいに受け取れたっていう導入と、
ね、なるほど、
導入について、まあ導入部についてはそんな感じ。
なるほど。
どう、一見君的には。
いや、特には大丈夫ですよ、はい、次伝えてもらって大丈夫だよ。
まだ導入部の話なんやけど、
はい、
その戦いの後に、カジがこの出来事は織り込み済みだみたいなことを言って、
うーん、まさにあの匂わせぶりなシーンに映りますよね。
そうそうそう、映るんだよね、
はい、
で、いかにもエヴァっぽいの。
それはすっごい思いました。
そう、ただただね、
はい、
いかにもエヴァっぽいけども、そこで言うセリフが、カジが言うセリフが、大人の都合で子供を動かすのは嫌なもんだなみたいなことを言うわけ。
言ってました。それは覚えてます。すごい印象的でしたね。
それに対して、それは空にいるヘリから大人が、視点として、大人のカジが言うわけなんだけども、はい、海にエントリープラグで出る巻き波も、また、はい、別のセリフで、自分のセリフとして巻き波が、
はい、
自分の都合に大人を付き合わせるのは嫌だな、みたいなことを言ってるわけ。
あ、言ってました。
言ってる。
うわ、なるほど。
まあ画面的な対比
面白いです、
ね、としてあると、セリフとしては似たようなことを言ってる、
うんうん
う
ん、
っていうところで、さよならご号機って言って、はい、タイトルバックみたいな感じ、
うん、エヴァンゲリオン
っていうところだね、はい、導入部について。そこの、その発言、その2つの大人の理屈と子供の理屈みたいなのが今回の歯で語られていくんじゃないのみたいな、
うん、結構大きな流れとして、
そう、
ね、
大きい流れとしてありますよっていう意味での導入部かなと。
まず提示されてると。
そう、
なるほど、
いうところです。
なるほど。
まあそっからはいろいろあるけど、何やろうね、あ、まあ、お墓のシーンとか、まあ、
その次お墓ですよね。
お墓とかあって、まあ、細かい描写がいろいろあるの、積み重なってる、まあ、お墓のシーンもあるけども、
はい、
まあ目立つのはその後のあれだよ、ね、2号機の登場シーンだよね。
あれはかっこいい。
かっこいいよね。
あれはめっちゃちょっと鳥肌立ったぐらいかっ
こいい、うん、かっこいい。
空中輸送機から落ちるっていうのは、まあなんか、まあまあまあ絵的にもかっこいいし、うん、
そうそうそう、
いいですよね。
かっこいい。でさ、いいよね。
いいです、あれは。全然ありがとうござい
ます。で、9番とのまた話になってくるんやけど、
はいはい、あ、それはぜひ。
あのテレビ版でもやっぱかっこいいんだよね、2号機の登場シーンっていうのは。かっこいい。
初登場シーン、
2号機の登場シーンは洋上の甲板から出てくるんだけど、新庄の
あのなんか外国の艦隊の
そうそう
でなんか輸送されてるっていう感じでした
ね。でマントを羽織って戦うみたいな、
はいはいはい、
で颯爽と登場みたいな感じなんだ、はい、そこがさ空中に置き換わってるんだよね、
はい、洋上じゃなくて
洋上で飛び回るんじゃなくて空中から降りてくるっていう顔をつけてあって、はい、でも残ってる要素としてかっこいいは残してあるっていう。
それはありました、はい、
それはね、その残すべきとこ残してるなっていう、
うん、そこやっぱりエヴァファンとしても見たいところってこと、
ね、そうですね。それはもうエヴァファンとしては2号機の登場シーンはかっこよくあってほしいですねっていう。
よくやってくれた
んです、うん、やっぱりあーっていう。で、板のサーカスみたいなことする。
とんでもないことになりましたね。
とんでもないことするし、あとなんか、敵への最後の必殺技みたいなのが、はい、稲妻キックって、いわゆる。
稲妻キック。蹴り込んで、飛び刺してました、
ね。蹴り込んでるやん。はい、あれは、安野さんの作品では、稲妻キックっていう。
あ、一貫して。
うん、トップを狙いからの流れだと思うけど、
なるほど。
稲妻キックっていうあのパースでのあのキックをするときは、まあ、ああ、稲妻キックやなって思うんやけど、なんかオマージュ的に入れてんのか
も。まあ、それはもうガイナファンとして、
そうだね、
っていう感じですね。
ファンとして見ると、そこまでね。
なるほど。
そこまでっていうか、そういうとこが見えて、ちょっと嬉しいところだね、あの、
なるほど、なるほど。
残すべき部分、いろいろだし、ファンサービスが、垣間見える2号機の登場シーン。
その前の巻き波は手で押し込んでましたもんね。
そうだね。
その倒しきれないナイフでっていうことで押し込んでたけど、アスカはキックで押し込んで、最終的に押し込んで。
そうだね、キックで押し込んで、
フォアを
破壊できた。さっそうとした感じだね、どっちかって。
わかりました。空中からパッ、さっそうと飛び降りてきて、
そう、
まあ、結構早いですもんね、アクションとしては。
うん。
ほんと、ものの数分で。
そうだね。まあ、かっこよくあるべきだから、そういう、あれでいいん
だ。だって、アスカは出てこなかったじゃないですか、状態。
出てこなかったね、状態。
アスカは、うん、出てくるべきですよ。
それは何、あの、何最近ハマった一家くんでもアスカとかそういう
一家的にはもう誰って言ったらレイじゃなくてアスカファン、アスカが大好きなんで、
アスカがね、
そういう意味じゃジョーはなんかアスカがいなくてフラストレーションみたいなのはありました。
うん、まあ、僕もキャラクターの中で女の子の可愛さみたいな話をするんならアスカが可愛いかなとは思うよ。
うん、でも多分統計的に言えば、まあ多分レイの方が多いんですよね、きっと。
多いやろうし、マキナミっていうのも人気を出してるやろうけど、
うん、まあ言われてますね。
でエヴァっていうところでそういうあのアスカとかヤナミとか、
はい、
マキナミとかの話をしてもいいようなしなくてもいいようなって気分にはなってるのでエヴァをずっともう。
はい、
うん、追ってる感想ね。
してもしなくても、
もうあの萌えみたいな話になって、
まあそうですね、
必要はまあ今回はまああんまないかなみたいな、
うんうんうん、
あのそのあれモーションっていうか動きとしてやっぱり入れてはいるけどね、マキナミの動きとかにやっぱりなんかセクシュアルな要素みたいなのも入ってるけど、
あります
あります、
それはアスカもあります、ね、
そうですね、アスカもあるし、まあファンサービスなんじゃないのぐらいの、
うん、それは思います。
あの結構前作は重要な要素だった気がするんですよ、セクシャルさは。
まあなんかすごいなんかどぎつく書かれてたっていうか、まあすごいストーリーとして重要なポジションでしたよね、その表現含めて
だよね、
そういう扱いでしたよね。
そこはね、なんかさらっと流してるような気がする。
うん、そういう表現には変わってます、残してはいるんだけど、
うん、やっぱ要素として抜けないんだけど、
うん、
そこになんか重点を必要はなさそうな雰囲気。
うん、それは感じました。まあ男としてあんま見て楽しいですよ。
そんでその後アスカ登場とか、まあ、ネイフでの家事とか、あの言動の会話とかいろいろあるけど、あの辺は一家君的にはどうだ
ろう。あ、アスカが登場した後
らへんからね、ちょっとしばらくの流れ。
その後、彼とゲンドの会話ってのはどの辺、具体的にはどんな、
ガジとゲンドの会話とか、あ、まあ、あの、なんか、 持ってきてる
アタッシュケース、
アタッシュケース、
あれですか、
中身が違うとかね、あるよねっていう。
あ、中身違う、
中身違う違う、
なるほど、
うん、あ、それは覚えてなかった。
それは全然なんか覚えてなかった。
あのテレビ版では一応なんか生き物みたいなのが入ってる、
何かは分からない、
うん、一応アダムだの、
あ
だとかなんだとかいうことは言う、何、まあそれもフェイクだったりとかいろいろあって、
なんとなく覚えてます、
話の中でのミスリードだったりしたんだけど。
なんか覚えてます、はい、ありましたね。
じゃあないものが入ってて、
なんかカードキーみたいな、
そう
ものでしたよね。
なんとかの鍵だね、ネブカじゃらの鍵だとか。
あれもなんかあれですか、宗教的な要素から
だ、まあ、けど、うん、宗教的ななんかなんだろうなっていうぐらいの認識
ぐらいの、まあ明確なことは何もあそこではわからない、
わからないし、だからむしろどうなんていう感じだ。そういうのをは別にもう期待してるところじゃない感じはあるから、
はいはいはい、
謎解きみたいなところ
。ハヤトさん的には
そうそう、
まあまあなんか匂わせてるいつものエヴァだなと。
そうそうそうそうそうそう、物語の主軸を補足しているものとして見えるっていうことだよね、逆に言うと。
はい、
あの人間ドラマみたいなのがあった上でそういう謎解き要素みたいなのも含めてるように見えるね。
はい、
あと続いていくところも舵取り子の再会とかも、
はい、
あの前作の方がもっとセクシャルな描写だったと思う、今回の方がかなりさっぱり、
もっとセクシャルでした、
テレビ版はね。あの美里の怒り方ももうちょっと嫌な怒り方をして
た。ああ覗き見てるみたいな。
そうそうそう、
ああ
だからまあ大人たちの嫌な一面として描かれていたというか撮られていた。
旧エヴァって本当そういうとこ多い
よね。多いよね。
なんか、うん、毒気満載というか、
そうそうそうそう、
エロ、まあセクシャルなところとか、
ね、
大人の、まあ、嫌な部分とか多いですよね。
大人の描写ってところで特にだから、息子と家事の再会とかもあっさり描かれてるっていうのは結構変わってるし。
うん、まあもうなんか見方によって笑えるぐらいな演出でしたもんね。
そうそうそうそう、
あの美里の怒り方とか、
うん、できるぐらいの演出に変えてあって、あそうそう、だからその後のさ、だから飛鳥がくんちゃん部屋に、シンジの、
はい、あのすっごいびっくりするシンジ、
びっくりするやつ、そうそうそうそう、
寝てるシンジの部屋に、
あじゃない、じゃないそこじゃない、あの、そこじゃなくて飛鳥が引っ越してくるとか、
はいはいはい、
美里の部屋に勝手に引っ越してきたみたいな指示にしてく
れば、はい、荷物がバーッと部屋にある、
そうそうそうそう、っていうところで美里が、あ、まあ、飛鳥とシンジが話してるところに美里が来るやん、
あはいはい、あ分かりました、
あのシーンね、あのシーンでさ、美里がさ、なんか、まあ、一緒に住むのよみたいなことを飛鳥に言ったら、飛鳥がびっくりして、
はい、
シンジに体をくっつけるのね、
くっつけます、
顔を肩に当たるぐらいのニュアンスなんだけど、それでシンジがびっくりしてんだけど、
うん、
最初からもう触れ合ってんのって見たら触れ合いがあるわけ、
なるほど、
あの2人
絵としてはすごいデフォルメされた演出ですよね、あそこ
デフォルメされてるね、
ものすごい、
うん、デフォルメされてる、
あけど触れてる、
触れることは触れてて、触れられてるみたいな顔をシンジがしてる、
シンジはそういうリアクションしてる、うん、
それはすごく早いよね、なん
か、うんうんうん、旧エヴァにはなかった、
なかったね、ま
あ、そのいきなりの出会いでそういうアクションはなかった
し、うん、そうだね、もっと接近のさせ方はあれだよね、
ダンス
でっていうぐらいだね、そういうなんか訓練でね、あの2人のシンクロが高まっていくとかっていう描写はあったけど、
まあ、言ってみればシンジとアスカは仕事だからっていう、いやいや
だけど、今回は初っ端から人と人のヒューマンタッチじゃないけど、
なるほど、触れ合いがあるわけですね、
触れ合いみたいなのがある、うん、ように見えた、
そこにびっくり、
うん、びっくり
びっくりだし、
びっくりですね、些細な表現だけどね、
いやでも重要ですよ、すっごい変わってますもん、
でまあ 夕食をみんなで食べるよみたいな。
食べますね。
その辺もね違う。だから家事をしてる新地が映るし、
うんうんうん、
まあ、ほったらかしにして美里は美里がごちそうさまって言ってるのね、だいたいセリフとして、
うんうんうん、
多分そんなもんね、あんまなかったと思う。まあね、前作なんか自分でレトルト食ってるのずっと続けてたよね、今日。
そういう印象はありましたね。なんだろう、生活感がない。
生活感は美里はほんとずっとない。だからすれ違いの生活みたいなのに描かれてる。前作
で描かれてましたね。
生活リズムも違うしみたいな、
はい、
あと夜夜勤があったりとか、うん、朝寝かせてみたいな描写もあったし、今回はもうそんなごちそうさまでやってるし、
はい、
まあ、ちょっと家庭的な描写で、ね、アスカは裸で出てくるし、それセクシャルに見えるんだけど一見
あれですね、缶ビールで隠れてる。
そうそうそう、
まあ本当だったらはシンジ君が、
そうそうそう、
天然に驚くような、
そうそうそう、天丼してるんやけど、いわゆる、
そうですね、
いわゆる天丼リピートしてるんやけど、
はい、
でもある意味あれは裸の付き合いみたいなところをいきなり出してくる。
うん、
家庭的にはっていうか、
あんなトゲトゲしてたアスカが、
そうだね、うん、もうすでに最初からもうそのレベルで付き合えるって、はい、絶対に嫌とか言いそうじゃん、デスクだったら、あのお店なんで、
うん、てかもうシンジの入ったことのある風呂なんて入らないぐらい、
あ、そうそうそうそうそうそう、
ぐらいでしたよね。
でしょ。それがね、でそのミサトももう二人で素直になってきてとか言ってるし、
言ってますね。
随分その辺は柔らかいな、タッチがと、
はい、
ただやっぱあの実質で人形と話すっていう病理的な、
はい、
あの側面っていうのは残ってる、
残ってましたね、
アスカは。でもそれは柔らかく描写されてるよね。
だいぶあっさりしますよね、
と思うんだよ。で、それを、まあ、まだ病気っぽいと思うかどうかっていうところもあるとは思うけど、ああいう演出ってどうなんみたいなところも、
うん、そうですね、まあ、
あるんやと思うんやけどね。
でもアスカ自体が一応あれ今回は四季並みでいいんでしたっけ。
そう
ね、じゃなくて四季並み、
そうじゃなくなってるね、
一応別なんじゃないかと言われてる、
うん、
まあ、でもまあなんか外国から、
うん、
外国から来てるっていう、
となんかね、他の国の軍の将にかなと、
アスカが、
アスカ今回、
はい、今回、
今回はなんか軍の一員ってことになってるね。だから階級もついてるね。
ああ、そうなんですよ、
ね、階級がついてる。最初に美里がそういう風に紹介する、細かい階級とかを発揮してたから、
はい、でも他の国から来てるでしたっけ、うん、今回
それはそう、他の国から来てて、その軍の一位で、まあ一人でやるしかないとか言っているし、
まあなんかそういうところもなんか、まあ、
でもそこで一人でやるしかないって後に肩つながりでシンジは父親に電話をかけて電話に出てもらえない、
うん、
なんか違いがあるのかなみたいなことではあるよね。子供たちがやっぱり一人か自分もあって思うっていう、
うん、
ところは、
はい、
あんなガスからってなって、あんなに家庭的な描写があった後に、
はい、
まだ自分の部屋で人形と語り合ってんねんで
語り合ってましたね。まさにキューエヴァのように、
うん、そんな寂しい環境でもないのに。
そうですよね、言ってみればそうですよね。すごい変化がある導入部があったにもかかわらず、
うん、やし、で信じは信じで親父に電話しても出てもらえないし、
うん、
子供のなんか子供であるがゆえに大人不在の辛さみたいな、
うん、
ところは、まあ、その辺でやったかなって、
はい、
まあ、その後すごい、その後の直後の街の風景が、朝明けてみたいになって出てくるんやけど、
はい、
街が動き出すみたいな描写が入るやん、なんか
こう、こうですか、
あ、そうそう、ビルなんかがもう動いたりとか、
なんか光に合わせて、
そう、光に合わせて朝日が昇って、
なんか BGM に乗って、
そうそうそう、
印象的な、
印象的でしょ、あのシーン、だってあのシーンの描写、あ、そうそう、それ聞きたかった、BGM 印象的や、あのシーン、
あれはすごい印象的、あの、一応サントラは持ってるんですけど、
うん、
多分それも聞いてるっていうのもあって、 で多分初めて見た時もあそこすごい印象的でしたね。
そうそう、でもね
印象爽やかな、
うん、そうだよね爽やか
なエヴァじゃないっていう、
そうエヴァじゃない要素なんだよねやっぱり。だから、
うん、
なかったんだよねあんな風景は。例えば街の朝の風景
ないです。
通勤風景、通学風景、
そうです、あのまあモブ含めてってことですよね。
本当にこの街に人がいるのかみたいなことだよね
思ってますそれは。でも今回はちゃんと人が生きてて通学したり通勤したりして
る、 でそのための街の機能が動いてるんだよっていう描写、
うん、
すごいそこは感動したよね。あのそこを描いてほしかった部分ではあるんだよね。
シンジは一体何を守ってるんだって思ってたもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあシンジとかアスカとかレイは、
うん、何してるのかが分かるやん。なんかやっぱりそういう
風景
がちょっと入ってくるだけで、
はい、
何のために戦うのかみたいなところになってくると思うし、はい、その後にそれにあの学校の風景とかも穏やかな感じで、そのきれいに入ってくる。
はい、あのそうですよね、あのなんかミュージッククリップ的にずっとつながっていくんですよね。
そうそうそう、いいシーンです。
まあエヴァじゃ、まあ古いエヴァじゃなかったつなぎ方の、
そう
そう、入りやすさとしてはすごい、あの入りやすい、
いいと思います。でもその穏やかでみんながほのぼのとしてる学校風景の中で、
はい、
アスカはワンダースワンを一人やって
る。あれはなんでワンダ
ースワン、あ、なんでワンダースワン、
原作もワンダース
ワンダースワンとかはない、
あ、ではない、
ないけどな、ワンダースワンがどうこうっていうのもあると思うんやけど、
はい、
一人で教室でワンダースワンやってるのとどうなんていう話で、
うん、言ってみれば異常ですよね。
そうだよね、なんか転校してきたばっかりで友達もいないってことだよね、
うん、
でピコンピンピンってさせて一人でやってるっていう。ああでもそれそうだよなっていう部分もあるね。急になんか前は人気者になってさ、前作で写真を撮られてバイバイされててさ、
はい、ありましたね。
それとは違うでしょ。
あそこもなんかいやらしい良さでしたね。あれは
そんな風にされてで中学生が嬉しいわけないやんっていう、
うんうん、
女の子がね、中学生でいいよね、
中学生ですよね、
中学生の女の子が写真撮られて裏でバイバイされてて、アスカは高飛車やからいいよ言うような子かもしれんけど、でも
まあ普通に考えたら、
うん、いい子あんまりねっていう子やん、
うん、
それにくらいはまあ一人でワンダースワンやってるぐらいが妥当かなと思う。
転校してすぐっていうことを考えればそうですよね。
そういう意味でもあるのかな。ここまで彼女の孤独さを表してるのかもしれない、ワンダースワンっていうアイテム
は。ワンダースワン単体にはあんま意味はないですね、
かもしれない、うん、夏季で冬月と言動は何かしてたりとかもするけどね。そんな、
うーん、あの視察してる、
視察してる、あの辺はどう思ったっけ。
あのあれですよね、セントラルドグマにあるリリスっぽい
ものが宇宙に、
宇宙に、しかもなんか、なんか青っぽい、
うん、なんか建造されて、
しかも建造されて
何かされてるっぽい。
あそこはジョよりもはっきりと書かれてましたよね。
そうね、ジョよりなんか
ちゃんと作ってますよっていう、う
ん、なんかやってるな。
しかもあの異界言動とかも建設中だみたいな
コメントしてね、
メッセージ言ってましたね。うーんと、あでもよくは分かんないですけど、なんか表のストーリーとはまた別軸が動いてるのかなくらいしか分かんなかったですけど、まあ、実はなんかもっと黒幕がいるのかなとか、はっきりとは分からないにしてそれぐらいしか分かんないです。
なんかね、そのだから黒幕であるべき冬月剣道とからへんは黒幕であるべき存在やん。そのさらに
本来そうですよね、
うん、もいるっていう話でもあるやん、
はい、
でもさらにその冬月剣道、まあ、もまあ黒幕っちゃ黒幕の人一部なわけやろ、
はい、
それが認知できない存在っていう薫がいるみたいな。
そうですそうです、
そこはなんか不思議だよね。なんかその例えばリンクみたいなことがこの世界で起こっているとしたらさ、
はい、
ジョーって言われてるよ、
はい、
言われてるようなことがあるとして、なぜカオルはこれについて冬月とか言動はなんかこう不思議そうにするのかとかさ、まあ気にはなるよね、
うん、
知ってても良さそうなことだったり、
うん、
逆に言うとカオルだけが何かを知っているのかとか、
そういう印象を受けましたね。
ね、彼どちらかというと冬杉、そうだね、カオルのなんかトリックスター的要素が出てきてるよね。
カオルくんだけ本当わかんない。
カオルはわからんね。まあ立ち位置なんだろうね、今回の映画の中で。
うん、
前回はもうちょっとさ、物語のさ、
はい、
要素としてもうはっきりと一瞬意味があったやん。前作はシンジに殺されるっていう、シンジにトラウマを植え付けるじゃないけど、
はいはいはい、9エヴァです。
9エヴァの、はい、テレビのところではわけのわからんやつやけど、
はい、
もっとなんか気持ち悪いやつやった
な。カオル君、
カオル君がだって男の子にすごい接近してくるわけでしょ、シンジに。
出ましたね。
それもまた妙に、シンジもちょっとおかしいし。
そうですね、そういう意味じゃそうですね。
まあそれは散々言われてることないと思うけど、あの辺のシンジはおかしいみたいな。
うん、
カオルはむしろあの状態の方が今の映画はぐらいの描かれ方の方が、まあ前作よりはかっこいいじゃないけど、
ああ分かりやすいしかっこいいし、よく分からない謎のキャラ、
そう、謎のキャラにしてもこっちの方がええやろっていう比較論なんやけど。
ああ分かります、はい、
比較で見るとそうなるし、もし単体で見たとしてもああいうテレビ版の描写よりこの歯で描かれるような描かれ方の方が謎として成立してる、
してますね、
うん、でもあの浄化施設みたいなところがあるよね、
はい、見学しに
行く、
あそこはいいですよね。
あそこのどの辺が良かった？
いやもうなんかその なんだろう、エヴァでそういう、だってあの鈴原と、うん、誰でしたっけ、メガネ君は、
相田健介
含めなんか一緒に、
そうだね、
一緒に行動してる、
みんなでっていうのね、
それがなんかもう、あのアスカとシンジと、レイだけじゃないっていうところがなんかすごい見ててよかったですね、中学生のあり方として。まあそりゃそうだよと、中学生ってそういうことするじゃん、
社会科見学みたいなこと
するじゃん。
でみんなさ、まあそこそこはしゃぎながら行ってさ、
はしゃぎながら行きますよ、
もううわー海や、青い海やって、
ギャーギャー騒ぎながら、
実際に画面も赤からどんどん青くなっていくし
ね、はい、
浄化されていくっていう表現だったと思うけど、はい、で、まあ、そこでもアスカは一人でワンダースワンを起動してるわけ、
してました。
で、まあ実際子供がはしゃいでバカみたいって言ってだから、ワンダースワンをコーンって、まあ、あそこで音がでかいよね、なおさら。
なるほど、
あのシンジとレイが
喋ってる
のを見ながら、うん、だからワンダースワンの音で彼女の寂しさが強調される、まあ、寂しさなんかわからへんけど、まあ、何かしらのね、一人外れてる感じは画面に出てるよね。でみんなでご飯食べるし、
はい、
もうあれもあんな完全にピクニックやん。
ピクニック、はい、
そんなことするのがもう違うし、
一番ありえない、
ありえんし、ありえへんし、
ありえない、
ありえへんし、ありえる、逆に言うとあるべきじゃない。
まあ中学生ですからね、うん、
社会科見学してみんなでご飯囲んでくれて、まあ、で会ってくれていいよねっていう、
会ってくれていいです、
会った時にだから、その新宿君が率先してなんか料理を用意してきてるとか、
なんも、新次はいい旦那ですよね、今回。
いい旦那だね。
本当に。ちゃんと能動的に動いてるとか、ちゃんとあの、鈴原にもご飯進めてたり、綾波にもご飯進めてたり。
普通に行きます。
あんな気配り、まあ、豆なキャラではあったけどね、 印象受ける印象は違うと思いますね。なんかあの能動的に動いてる感じ、
能動的に動いてる、
気配り、満開、空気読みまくり。
でそこでさ、レイがさ食べられないみたいなことを言い出すじゃん。
言いますね、
食べられないってみたいなことやん。あの前回言ったら、その前作で言ったらニンニクラーメンチャーシュー抜きを食べるんやけど、
はい、
今回はその前にはアスカが食べろと、食べられなくても謝るなみたいなことを言う。アスカ
多分日本人はみたいな、
うん、そうそうそうそう、なんでそうなの。しかもあのあっこで作られてる肉っていうのは人工肉なわけや、
言ってますね。
やろ、こんな味がするんやみたいなこと言ってたんや。
驚いてますね。
でそういうの食べられないって言って、この辺がね、菅野さんのパーソナリティっていうところに繋がっていくかなって
。ほう、
安野さんはベジタリアンだ
った
よね。今はどうかはちょっとわからないんだけど、当時ベジタリアンで、
それは旧エヴァ作ってた頃は、
頃からのエピソードだからね、有名なエピソードで、はい、もっと前かららしいけど、まあ、食べれないとか、はい、でもポテトチップスは食べれるとか、そのポテトチップス食べれるとかって結局人工肉なら食べれるみたいなことちゃうみたいな。
なるほど。
そういうバックグラウンドがあった上で、レイが味噌汁を飲んで美味しいって言うんですよね。味噌汁のうまさに気づいたんか
あそこは結構象徴的に演出されてましたもんね。
象徴的な演出だと思う、うん、そもそもあのアスカとレイとシンジっていうキャラクターは庵野監督を分裂させたキャラクターやみたいなところがあって、それぞれに庵野監督の
パーソナルな部分が
入ってる、
反映されてる、
うん、
まあ、レイで言えばベジタリアン、
そうそうそう、
肉は食えない、
シンジだったら父親との確執とか、逃げ出したい欲求みたいなとか、
それも安藤さんにある、
まああるというようなことを昔インタビューで言ってた
とかね、うん、なるほど、
そういうのがあったんだけど、それがやっぱ手渡しされる味噌汁っていうのを、
うん、
手作りの味噌汁を美味しいっていうキャラクターを、あの例をね、パーソナリティに変えたっていうところは心境の変化が伺えるかな。
わかります。あの、うん、ちゃんとしてますよね、一貫して、うん、今回の庵野監督か、
そう
見てて、うん、楽しめるというか、
まあ、かなりだから庵野をどうこう言いながら言っていってるけど、スタッフワークっていうのは分かった上で言ってるつもりやねんけどね、
はい、
スタッフで作っていく作品の中でそういう描写があるんやけど、
はい、
まあでもやっぱ色濃く反映される部分やとは思うね、やっぱり、
うん、
監督っていう、あの総監督っていう人の人格はやっぱ主要キャラクターには反映されると思う、
されると思いますよ。やっぱり何か選択肢が2つあったら、やっぱ決定権下すのは最終的には総監督だろうし、
うん、
そういう意味と出ますよね、やっぱり。
でそういうあのパーソナルを散らしてるんだけども、だから言動とか振り付けにも散らしてるわけ、
うん、
でそんなあの例えば冬月だったら宇宙で、宇宙船乗ってまたなんか星に穴開いてるようなとこを見てるやん、あの言動たち。で、まあ、そこでなんかいろいろくっちゃべっとるんやけど、大人が
くっちゃべってますね、
大人がグダグダとなんか
怪しい感じの、
うん、なんか理想みたいなことを語ってるのか、なんか机上の論文みたいなのまさに宇宙から神の視点で喋ってるわけ、
はいはい、
やけど、そこで冬月が人の心が世界を生み出すみたいなことを言ってる一方やで、はい、一方全然人間らしい描写で、みんなが
描かれてる、
その海洋施設でその火事が真実に大人としてのセリフを言うくだりがあるやん。
あります。
二人っきりで、しかも
二人っきりでお互い、まあ、背を向けて、
うん、お互いに強い、そうだね、 目線を合わせてないと思う、
はい、
確か昔は海はこうじゃなかったみたいなとか言って、うん、今は何もない赤い海だけどみたいな、この世界はもう生命に満ち満ちているんだっていう、
満ち満ちているっていうのは結構、うん、繰り返されてますよね。
そうだね、繰り返
し佐藤さんもどっかで言ってますよね、うん、
言ってる言ってる、めちゃめちゃ言ってる。その後かなどっかで、はい、あのアスカに対して言おうかな、
はいはい、
そうだね、2回出すわっていう言葉はでかいかもしれない、
はい、なんか意味があるのかなと。
で、まあ家事誘惑そこの海洋施設に連れてきた理由をそれを君たちに知ってもらったって、そういう生命に満ち満ちた世界があるっていうことを知ってほしい、子供に伝えたい。で、人の心が世界を乱すとえらい違う
役の、
うん、人は人に何か伝えられることがあってやってるみたいな描写に、
うん、
相反してるわけやけど、それは面白いではあるよね、
うん、
今回前回は一貫してその大人が協力してあってるし、あの内部の分裂みたいなのはなさそうやったり、大人と子供の、あのすれ違いみたいな描かれ方やったり、上
あ上ですね、はい、
上、
はい、
あの劇場の派では大人の間でもあるんやよみたいな、
うん、
考え方の違いが、
そうですね、
っていうところで、だからあとセカンドインパクトの話もするんやけどさ、そこで、
うん、
その表現がそれこそセピア調の色合いになってて、むっちゃ嫌なトラウマなんやで、ミサトにとって、
うん、
で前作のテレビ版なんかやったらミサトが自分で、劇場版かな、あテレビ版かミサトが言うセリフのようなことをカジが言ってあげるんだよね、父親にトラウマがあるみたいなことを言って、でシンジは自分と同じだとか言うんやけど、
それで階層がちょっと入ってますよね。
そうそうそう。だけど梶曰く美里は最後に父親に助けられた、うん、言うわけ、父親に助けられた、それを信じに言うわけ
父親に助けられた
という父親との確執がある信じに言うわけ、
信じに言うわけです
ね、梶が、まあ、大人やなっていうところではあるよね、うん、でまあ、印象に残るのはやっぱり辛いのは君だけじゃないか、
うんうん、まあ、それはまあジョから結構あった描写ですよね、
なんかあった描写なんだけど、大人が教え直接口にした辛いのは君だけじゃない、
言葉として、
言葉として、だからミサトとかは自分で抑え込んでるじゃん、
抑え込んでます、
うん、自分のこと叩いたりして、
うん、
自分の辛さを子供にぶつけてしまったみたいな感じ、でもカジは大人の男としてなんか接してあげてるし、
うん、
っていうのはあったね、っていうところでちょっと昇級しっていう感じでどうでしょう、
はい、
はい、じゃあこのエヴァ派、はい、第一部っていう感じでここまでで、
はい、はい、一旦休憩しましょう、
休憩で、
はい、はい